どうも、オレンジです。
いや、もう思う存分炭酸飲みたい。あ、飲めますね。はい、ポンです。
夜の風も歌ねえしょ、タネラジよろしくお願いします。
はい、
30分読書のコーナー。まあ30分ぐらいで、本とかね、漫画とかいろいろテキスト読んでみて、どう思ったかどうなるかなって予想しつつ、実際読んでみて、全部完読してみてどうだったかみたいなところの紹介をさせていただいているコーナーでございます。まずですね、完読編ということで一通り読んだ本の紹介をしたいと思います。今回、前回ですね、30分で読んだのがコロナ時代の僕らという本でございます。パオロ・ジョルダーノさんが書いて、飯田良介さんが翻訳して、早川書房から先月ですね、2020年の4月24日に発売されたものです。前回話した通り、一時期、まあ、無料公開という形でね、ノート、ウェブサービスノートの中で、全文が無料で公開されていたものでございます。これが改めて4月24日に発売されたということですね。じゃあ、ここからその本の紹介をプレゼン形式でしていきたいなと思っております。
はい。
はい。ということで、パオロ・ジョルダーノさんというね、まあ、イタリアの方でございます。イタリアで、まあ、小説家であるんですが、もともと、トリノ大学という、ね、ところの大学院の博士課程まで修了されていて、専攻は素粒子物理学ということで、デビュー長編がね、素数たちの孤独という小説だったりするんですよ。なので結構ね、数学的とか科学的な視点 を踏まえた小説にな、小説じゃないな、ごめんなさい、エッセイ集になっています。
うん、
で、基本的にはね、僕たちのその、と同じです。コロナ禍、パンデミックな状態が、イタリアはね、かなり被害が大きかったというところですが、そこの中での、日々、2月中旬ぐらいから3月上旬ぐらいまでの、ある種日記的、毎日こう更新されていく、それの日々の中で考えたこととか、実際に起きていることとかを、もう、小説家さんらしい、その、丁寧な筆致というか、いろんな語彙を網羅して、いろんな知識を総動員して、描かれているようなエッセイ集というのが、この作品になります。なので、日本よりね、そのパンデミックが進んできたスペースがすごく早かったりするので、ある種彼らが体験してきたことを、もしかしたらこれからの日本においても体験せざるを得ないような状況があると踏まえると、早川書房さんの方でもね、この作品は1ヶ月先の未来から来た手紙のようだみたいな表現を、この作品の紹介文で書いてやっちゃったりしますけど、まさしくその、現実として体験しうることが書かれているような作品なので、これからね、先どうなるかわからない。今一応東京都内では収録時点では、感染者数、新規感染者数も死亡者数も減ってきているという話ではありますけど、この先まだ第2波第3波がいつ来るかもわからないという状況でもあるので、そうした大変な状況の中でいかにしてその状況に対峙していくのか、冷静にその状況を捉まえて日々を積み重ねていくのか、あとはその始まった当初、2月中旬ぐらいに、世の中は、イタリアの中でもそれぞれの人々はどのように捉えたのか、そしてそこからどう変化していったのかっていうものを記憶しておくことこそが、イタリアにおいてはこれから先また新たなパンデミック、別のもしかしたら、ウイルスが出てくるかもしれない、もしくは別の災害が起きるかもしれない、そういった時に生かせるような、血肉となるような知識、ノウハウではない、知識であるとか、体感値ですよね。その時じゃないと覚えていない、嫌なことは人間はどんどん忘れてしまうものだったりするので、だからこそちゃんと書き留めておこうっていう意思を感じるエッセイ集、日記のようなエッセイ集でございました。全体でね、128ページという比較的コンパクトな内容になって、1ページあたりのね、字数とかも結構 少なくて字も見やすかったりするので、気軽に読み進められますし、今の時期だからこそぜひね、読んでおく意義がある。もちろん後々ね、振り返った時にこの時期は、まあ、いろいろね、戦争のことを描いた小説とかエッセイとか残されていますけれども、それと同様にこの時期にこういう作品が描かれたんだってことは後々歴史的にも意義があると思うんですけど、今だからこそ感じられるもの、今だからこそ強く印象付けられるものっていうのがあると思うので、ぜひね、今こそ無料のタイミングでちょっと読むタイミングなかったとか、ちょっとねノートとかだと横書きでちょっと読みにくかったりすると思うので、読めなかった方はぜひね、この機会に今のうちにぜひ、手に取って読んでみるといいんじゃないかなと思いました。はい、ということで、じゃあ何か質問などありましたらお願いします。
はいはいはいはいはい、
お、はい、そこの体育会系っぽいですね。いいですね。マッチョなお兄さん、どうぞお願いします。
どうもよろしくお願いします。
あれ、声がちっちゃい。あれ、
あ、ちょっとやめますね。
いいんだけどな。続けていいんだよ。
本文で書いてある、何か具体的なエピソードで、
うん、はいはい。
気になるものがあったら教えてください。
僕、イタリアで、オリーブの木を枯らすようなウイルスが出たっていうエピソードがあって、後半の方の寄生細菌ってとこだったかな。で、そこで、やっぱり同じように、なんかいろいろな陰謀論が渦巻いたんですって、結構前の話なのかな？なんだけど、あれは、細菌は別に、大した、細菌じゃねえんだぜって、このままほっといてもなんとかなるよって言ってる人もいれば、とんでもないことになるし、人間にも害を及ぼすんじゃないかみたいな話もあれば、あれは中国から来たんだぜっていう話もあればみたいな、そういういわゆるその、まあ、細菌というものとかウイルス、まあ、こういう危機的な状況になってくると、いろいろフェイクニュースというか、それぞれの考えていること、普段からまあ考えてしまっていることとかがあらわれになっていて、どんどんどんどんそれで、やいのやいのしている間に手遅れになって、オリーブの木が全部枯れてったっていう話が載っていて、まさしく今のこのパンデミックか、まあ、新型コロナと呼ばれるものの中でも起きてしまっていることだなっていう、そういう宿命から人間は逃れられない。それは日本でも今似たようなこと起きてるし、イタリアだろうがどこだろうがやっぱりそうなってきてるんだなっていう、そういうエピソードでしたね。
実際にじゃあオリーブの木が謎の何かで枯れちゃったんだね。そうだね。
真っ白になっちゃったんですって。取れなくなっちゃったみたいな話があってね、あったりするの。
はいはいはいはい。
お、じゃあそこの元気な言い方お願いします。
今、風邪をひいていて大変です。
ありがとうございます。すいませんね、風邪ひいてるのに質問してもらっちゃって申し訳ない。
すいません、今心配してもらおうと思って嘘を言いましたら、すいませんでした。
嘘なんだ。嘘を今言うんですね。質疑応答で嘘を言うってちょっと新しいですね。ありがとうございます。
あの質問なんですけども、この本をお読みになられて、まあ仮に何か収束した、まあもしくは収束しなくてもこれからですけど、その、なんていうんですかね。仕事をするというレベルにおいて何を変えようっていうふうに思われました？
仕事ね、ありがとうございます。そうか、仕事をするっていう面においては、そうだな、基本的に僕個人で言うとコロナ禍における仕事がそこまで大きくは変わらないんですよ。ただまあ、お手伝いしている会社さんで、ちょっとまあ、なかなか、動きが難しいところがあったりするので、それに合わせて、まあ、数の増減もあったりするし、あとは、どちらかというとリアルコミュニケーションやっていたものを、まあ、オンラインコミュニケーションに切り替えていこうみたいな話もあったりするので、そういう意味で言うと、まあ、生活と密接に結びついているのかな。だから生活と仕事の、その、動き方がそこまで大きくは変わらないところではあるんですが、 まあ、このエッセイ集を読んだ限りで言うと、この方もね、なんか大きく仕事が変わっている感じのことは書いていらっしゃらないんです。まあもちろんあの作家さんってね、結構まあ家で一人でやったりする作業が多い仕事だったりするからっていうのが大きいのかな。まあでもそれでもシンポジウムの出席がなくなったとか、講演がなくなったとか、あの友達と予定してたね、スキーは行ったのか。まあいろんな招かれるパーティーとかがなくなったみたいな話はされていたんですけど、本当もうこのエッセイ集の中では仕事面とか生活面の変化というよりもあくまでこう彼自身の生活の蓄積みたいなものとか、あとは過去にもね照らし合わせて同じような事象が起きたことの記述だったりとかがされていたりするので。大きくこう仕事面で僕自身が変化するっていうことはないのかもしれないけれども、これから仕事と生活と続けていく中でやっぱりこの時期を、だから個人的にね、あの日記も実は書いてたりするんですよ。なのでそういうところの変化みたいなものは忘れずにいたいなっていう意識を改めさせてもらった。この時のことを、今の時期のことを書いておくことはかなり意義があることだなってことは強く感じたりはしましたかね。
ありがとうございます。
はい、よかった、ありがとうございます。ではですね、じゃあ続きまして30分読書編ということで改めて、30分でね、読み始めてみた本の紹介をしたいと思います。タイトルが日本×香港×台湾、若者は諦めないという本でございます。シールズさんというね、学生を中心とした成人団体の方を週に、香港のね雨傘運動とか台湾のひまわり学生運動とか、いろいろその東アジアを中心としたエリアにおいて起こった学生運動、まあ、最近のね学生運動のエピソードを、まあ、対談形式でまとめているようなものです。編集をね磯部亮さんって最近ヒップホップ関連のね書籍とかをいろいろと書いてらっしゃったりとか取材されていて、アフターシックスジャンクションとかにもよく出られる方が編集をされています。大田出版から2016年ですね、6月19日に発売されました。個人的には、今の、コロナ禍においてかなり日本の政治が危ういことになっている。それと比較して台湾とかが、かなり、対策にも成功しているし、いろんな動きで世界からも評価を集めている。で、その台湾の今の政権を含めた体制を作ったのが、実はその、台湾におけるひまわり学生運動っていうのがその契機にあるんじゃないかみたいなところのツイッターのツイートをね、読んでみて、全然最近のね、雨傘運動とかはその香港の、この前のその犯罪者を中国に移管する、それに対する法令に対する反対の意思を込めた、雨傘運動を主導したメンバーによるね、学生運動から社会的な運動まで、拡大していった、あれを見ていて、雨傘運動についてはある程度知っていたんですけど、そのようにひまわり学生運動ってあんまり知らなかったので、これについてちょっと本読んでみたいなと検索したところを、こういうシールズさんを主体としたインタビュー集みたいなものが出てきたので、これは面白そうだなと思って、ちょっと読み始めてみました。で、30分で読んだところで言うと、僕は今のところ初めにっていうね、シールズの牛田さんという方が書かれているテキストと、あと、目次をざらさらっと見て、一番最初のその、香港の雨傘運動のね、アグネス・チョウさん、シュウ・テイって書く、アグネス・チョウさん。今も日本のメディアにも結構この前の香港のね、デモの時に出られていらっしゃいましたけど、その方とシールズの方々との、対談のね、最初のところを読ませてもらいました。で、初めにのところだけでもね、僕恥ずかしながら全然知らないことだらけで、例えば、 台湾だと2014年3月に与党である国民党が立法院での議席を過半数掌握しているのをいいことに、中国との両岸サービス貿易協定の審議を一方的に打ち切り強行採決をしてしまったと。これに不満を持ったデモ隊の中から300人を超える学生が立法院の建物、各日本でいう国会議事堂を占拠し、その周囲にも学生を支持する数万人のデモ隊が集まったと。その後の選挙で国民党は大敗北を記した。これを指揮した一人が今回対談したチン・イテさんかな、チェン・ウェイティンさんですね。チェン・ウェイティンさん、チン君はその後、若者に立ち上げた政党に参加したが、現在は脱退先を見越して海外の大学院に進学する予定だみたいな、まあ、その台湾のね、ひまわり学生運動の背景みたいなところも書いてあったりとかして、まあ、ここから先、目次を見ると、まあ、選挙っていうものがね、解放したものとか、社会運動の立ち上げ方とか、東アジア学生ネットワークとか、ナショナリズムとデモクラシーとか、中国との向き合い方みたいなところでちょっと興味深いし、僕自身がちゃんと向き合ってこなかった今までの歴史みたいなことがそこに詰まってると思うので、今この改めてね、まあシールズ的なもの、学生に頼るっていうのもあまり良くないのかもしれないけれども、学生からの運動っていうものが今につながっているっていう台湾の歴史もあったりするので、そういったところ今改めてシールズというものがものとしてあり得るのかとか、そうだとしたら具体的にどういう形なのか、どういう形で、僕たちは支援ができるのかみたいなことを考えるね、きっかけとしてちょっと読み進めていきたいなと思います。ちなみになんかシールズの方々、あのツイッターとかで見てみると、一応今のところもツイッターアカウントは稼働している。ただ主導していた奥田明さんという方は、鍵アカ、非公開アカウントになっちゃったので、何をしてるのかは分からない。でも、去年、一昨年かな、ザ・モールっていう、渋谷で、やっている音楽フェスというか、まあ、総合芸術フェスみたいなものの主導を、その奥田さんもやってらっしゃったということなので、そこら辺の動きも、こう、注視しながら、読み進めていきたいなと思っております。
はい。
じゃあ、最近のね、ポンさんファンの お楽しみコーナー、3分読書のコーナーに行きましょうかね。じゃあ、ポンさんの方でお願いします。
はい。家にある本のですね、積ん読対策、もしくは思い出起こしということで、3分、ちらっと読んで3分で紹介する。3分読書のコーナーです。
はい。てててててですね。
そうね。もうそんな感じでいきたいと思います。ね、では行きましょう、今回ご紹介するのは、ジョン・クラカワーという人の、荒野へという本です。で、これはですね、Into the Wild っていう映画がありまして、これ2008年の作品なんですけれども、ショーン・ペン、あの役者のね、ショーン・ペンが、まあ、監督をした作品なんですね。まあ、監督としても彼はね、面白い作品を作ってるんですけど、で、なんでこれを見ようかなって思ったのか、ちょっと思い起こしてみたんですけど、
うん、
まあ、当時、ギター弾きの声とかなんかショーン・ペンがちょっと好きだった時代があったっていうのもあるんですけど、うん、なんかこう、これね、実話なんですって、この話は。うんうんうん、まあ、このだから、ジョン・クラカワの荒野っていうのは、ドキュメンタリー、ノンフィクションなんですね。で、うんうん、その、まあ、バックパックを背負った、彼、男の人の、まあ、生涯というにはあまりにも短すぎる人生を描いたっていう風な、そのなんかイメージが、こう、いわゆるバックパックを背負っているっていう姿がなんかちょっと気になっちゃって見に行ったんですけど、で、うんうん、映画はね、まあ、これ一応まとめると、めちゃくちゃ爽やかで賢い青年が、なんとも間抜けで、どうしようもない自分探しの旅に出たっていう、まあ、言うと、それだけの話なんです。で、それは、まあ、本当に見てもらう、まあ、読んでいただくしかないんですけど、 で、これね、今自分振り返って、まあ大人になって、まあ仕事もして生きるために、まあとりあえず、それはすごく大事なことではあるんですけど、
うん、
なんかこう、自分勝手に生きたいとか、野放図に生きたいとか、なんかそういうふうなことから、これは多分、わざとしてるんだと思うんですけど、それは動物的なことなのか、その理性的にそうしてるのかわからないんだけど、そういう野放図さから距離を置いて僕生きてるんですよね、きっと。
うん、
で、それは、社会から切り離されたくないっていう恐怖が僕はそこにあるのかなって思うんですけど、でも逆に言うと、この荒野では、まあ主人公となる彼は、社会から切り離されることで、真の自分は何かっていうことを、まあ、チャレンジしたのかななんてちょっと想像するんですよね。で、なんか、自分の中にある、この自己中心みたいなものの、よりどころっていうのが、俺今どうしてんのかなっていうふうなことをちょっと、急に思い出したくなりまして、倉川の荒野をちょっともう一度読み直してみたいなというふうに思っています。
うん、
はい。
いいです。僕もイントゥ・ザ・ワイルド、昔見た、結構好きな映画でしたけど、
うん、
今聞いててなかなか、あれ、どういう映画だったっけなって思い出せなかったので、ちょっと見てみたいなと思いました。
まあ、本当にストーリーを追うという作品ではないと僕は思ったりもするんで、それをね、この、まあ、本を読むなり、映画見るなりする時間の中で何を考えるか、みたいな感じかなっていうふうに思いますかね。
うん。
はい。あと、ごめんなさい、一つ、
はい、
情報としてカリールって図書館とか、アマゾンとか連携して、まあ、その、本のアーカイブ的な情報をまとめたり、あとどこの本、図書館で本が借りれるかみたいなサービスがあるんですけど、そこで、カリールブックウォークっていうサービスというか、まあ、企画をやっていて、そこに行くと、うん、まあ、ここがその、まあ、いいねされたりだとか、そういうふうな、本に対してのその、リコメンドみたいな仕組みがあるんですけど、
はいはいはい、はい。
それを利用して、はいはい、本の表紙を、なんかね、はい、ベターっと、画面上に出すみたいな、なんかそういうふ
う
な仕組みがあって、でこれで、まあ、なんか拡大縮小できたりするんですけど、全部で2万、うん、20万冊とかなのかな。その中で、好きな本を、こうなんか、ジャケットで拾うみたいなことができるような、まあ、サービスになってて。なんかほら、うん、今、ランダムに本を取るとか、なんとなく取るってなかなかできないじゃないですか。
はいはい。
なんで、この、ジャケットがただただ並んでるっていうのを利用して本を選ぶっていうのは、
はい、
なんかその、今ね、なかなかうちの書棚しか選べないみたいな状況もあるんで、うん、こういうところから本を選ぶっていうのも、なんか楽しいかなということで、ちょっとご紹介しておきます。はい。
うん。
まあ、うちにはもう山ほど、積んどく本があるんで、全然困らないんですけど、はい。オレンジさんもね、うん、まあ、通販があるか。通販もありますけどね。はい、
そうですね。あ、でも結構ほんといろんな本が並んでますね。すごい。うん、
なんかまあ、薄くセレクトしてあるというか、
うんうん、
ね、なんかこう、借りるブック、借りるでなんかこうね、登録してる本なんですけど、まあでもね、ほんといろんな本があるんで。マジこれみたいなね。そういうのもありますけど。一応、カリールで読みたいリストに3名以上が入れてることが一応、選んだ理由になってるみたいですよ。はい。
カーリルブック。
カリールって言ってた？カリール。カリールでいいよね。
カーリルですね。
カーリル？あ、うん、ごめんなさい。ずっとカリールって言ってた。恥ずかしいわ。じゃあちょっと今のは音声技術で消しといてください。
いい、大丈夫ですよ。
はい、以上です、はい。
うん、ありがとうございます。ということで今回ですね、30分読書では監督編としてパウロ・ジョルダーノさんのコロナ時代の僕ら、そして30分編として日本×香港×台湾、若者は諦めない。3分読書のコーナーでは倉川の、荒野へ、集英社から出てる本ですね。紹介させていただきました。お送りしましたのはオレンジと。
なんか、 のポーズに行きたいなと思いながら、NHK の体操番組で体を鍛えています。ポンでした。
タネラジンマット。